今日はローマ人への手紙の12章が続けて開かれております。ローマの12章、愛についての教えが続けられていますけれども、今日は12章の中での13節、一番短い節ということができるかもしれません。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。短い一行だけの一節です。ですけれども、この一節に表されていることははっきりしているんです。この一節に表されているテーマははっきりしているんです。それは、愛とは、愛についてずっと教えが続けられていますけれども、この13節で表されていますのは、愛とは絶えず外へと向かうということです。つまり、私たちのうちに、皆さんお一人お一人のうちに愛があるならば、その愛は外へと向かう。他の誰かとの関わりの中で、具体的な形となって明らかにされていくということです。この13節の場合、その愛が、兄弟愛がどのような形となって、現れるのかと言いますと、2つの勧めにそれが表されています。この13節を前半部分と後半部分に分けますと、前半部分の勧めはこのようなことです。生徒の入りように協力しなさい。そして後半部分の教えは、勧めは旅人をもてなしなさいという勧めです。旅人をもてなしなさい。今日はこの前半部分と後半部分の分け方に従って、主にですね、大きく2つに分けてお話を出したいと思います。1つ目は、そのままですけれども、生徒の入りように協力するということ、そして2つ目は旅人をもてなすということ。さあ、まずは生徒の入りように協力しなさいということですけれども、聖なると と呼ばれています。聖徒という言葉、これはですね、信仰者、主にある兄弟姉妹、そのように言い換えることができます。主にある兄弟姉妹の入りように協力しなさい、入りように協力しなさいという言葉はですね、何か分かったような、分からないような、入りように協力しなさいというのが具体的にどういうことなのか、これをですね、直訳しますと、この入りように協力しなさいという言葉を直訳しますと、それは必要を分かち合いなさい、必要を分け合いなさいという、そのような意味になります。必要を分かち合いなさい。分かち合うということは、クリスチャン同士、信仰者同士の交わりの中では基本であります。分かち合うということ。少し後のですね、15節には、こんな文が書かれています。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。この15節では、喜びや涙を分かち合うことが勧められているわけです。主から受けた恵み、感謝を分かち合うことができる交わり。感謝を分かち合うことができる交わりは幸いだと思うんです。そしてそれだけではなくて、試練の中で流す涙と、そしてその祈り、を分かち合うことができる交わりも幸いなものだと思います。喜びを分かち合うということ、また涙を分かち合うということ。それでは一体13節では必要を分かち合いなさいと言われていますけれども、これは一体何を分かち合うようにと勧められているんでしょうか。生徒の入りように協力しなさいと私たちの新改訳聖書では訳されていますけれども、他のですね、日本語訳の聖書の訳を確認をしてみますと、ちょっとですね、興味深いんです。例えば、 新共同訳、新共同訳の日本語の聖書を見ますと、だいぶですね、言葉を補足してこんな風に訳しています。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助けなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助けなさい。まあ、分かち合うという部分をですね、貧しさを自分のものとして助ける。そのようにですね、新共同訳は、だいぶ言葉を補足して訳しています。あるいはですね、口語訳の日本語の聖書は、このように訳しています。簡潔です。貧しい生徒を助けなさい。貧しい生徒を助けなさい。つまりですね、ここで言われている入り用、必要というのは、ズバリそれは、経済的な必要ということなんです。経済的な必要ということ。この経済的な必要に際して、今挙げた2つの日本語聖書は、助けなさいと、そのように訳しています。経済的な必要に際して、助けなさいと訳しています。でも私はですね、ただ助けなさいというよりは、ここはやはりですね、もともとのギリシャ語の原文が、この新約聖書の原文が意図しているように、意図していると思われるように、やはりですね、ここは分かち合いなさいという、もともとの言葉のニュアンスを大切にすべきではないかと思うんです。ただ単純にですね、上から目線で自分はたくさん持っているから、その持っているものを用いて助けるんだ。上から目線で助けなさいとそのように勧められているのではなくて、先ほどクリスチャン同士の交わりの基本は分かち合うこととお話をしましたけれども、聖書は経済的な必要を覚えている兄弟姉妹がいるならば、その困難をも分かち合い、分け合うことができる。そのような交わりへと私たちを招いているんです。繰り返しますけれども、それはたくさん持っているものが優越感を覚えながら哀れな持たないものに恵んであげるというようなことでは決してないんです。与えられている交わりを通して私たちは手にしたものをも分かち合うんです。手にしたものを分かち合うんです。与えられた恵みを分かち合うんです。同時に手にしていないこの足りなさをも分かち合うものとされている。手にしていないものをも分かち合うものとされている。そのような交わりの豊かさをこの一文は表しているのではないかと思うんです。具体的な例を一つ考えてみたいと思うんです。私が今朝もですね、やはり挙げたいのは、先ほども祈りましたけれども、フィリピンのマリベレスの開拓の教会のことです。この教会から、マリベレス教会エレク牧師主催の働きのために月々のサポートをしています。それはですね、もし私たちがそのように考えてしまうとするならば、それは間違いです。何かお金のたくさんある私たち日本の教会が貧しいフィリピンの教会を助けているというような、どこかで優越感を覚えてしまうような単純な考え方で捉えるべきではないんです。フィリピンのマリベレスという地で主の教会の開拓という働きが進められている。その働きが進められるにあたって、そこに経済的な必要がある。教会が経済的な必要を覚えている、まさに生徒たち、働き人が必要を覚えている。エリク牧師が毎月その報告を送ってくれています。その都度、月報や、あるいは世界選挙委員会のニュースレターに掲載して、私たち読めるようにしていますけれども、目にしていますけれども、私たちは祈りながら主に捧げることによって、彼らとその必要、彼らが覚えている必要を分かち合うことができる。ただですね、支援をしているとか助けているということではなくて、その働きの中で覚えている必要を私たちは分かち合うものとされている。そのことによって、この盛岡にいながらにしてマリベレスでの働きに私たちも加えられている。共にその働きを担っているということができるわけです。 もちろんそれはフィリピンだけのことではありません。この日本でも多くの働きがあり、また必要が覚えられています。またそれぞれ非常に個人的なレベルであっても、困難の中にある兄弟姉妹とその必要を分かち合うということがあります。分かち合うということ、私たちの交わりにとって基本である分かち合うということ、この交わりは互いに対する無関心の中では決して成長していかないんです。互いに対する無関心の中では決して成長をしていかないんです。成長していかないんです。兄弟愛を持って、兄弟愛を持ってということが重要です。兄弟愛を持って相手に対する関心を持つ。何でもかんでも関心を持てばよいということでもありません。愛に基づかない関心ということもあります。愛に基づかない関心ということもあります。愛に基づかない関心というものは、相手の中にですね、何か責める言葉、相手を責める言葉を探しては、不親切な言葉を投げつけて、その交わりを成長させるのではなく、その交わりを破壊していくんです。逆にですね、愛に基づく関心は、相手が真に必要としていることに気づかされながら、その必要を分かち合い、親切という衣をまとった言葉、親切という衣をまとった言葉によって、相手に慰めを与え、励ましを与えていくんです。愛は多くの罪を覆う、そのように言われていますけれども、愛に基づかない関心というものは、相手をただ責めるだけであり、交わりを破壊していくものです。私たちの主イエス・キリストはどのように貧しい人々、あるいは蔑まれている人々、必要を覚えている人々のもとへと訪れたでしょうか。イエス様がこの地上に来られたということ自体が、ただ天上におられることを良しとせずに、この地上にあって必要を覚えている私たち人間と、この地上にあってさまざまな必要を覚えて、そしてうめいている私たち人間と、その必要を分かち合うために、分け合うために、この地上に来られたというのがイエス・キリストです。私たちの主は関心を持って近づき、慈しみに満ちた言葉をかけられ、相手の内から神様に対する祈りが湧き上がるのを促し、そしてその祈りを共有し、病の癒しであったり、罪の許しであったり、あるいは飢えであったり、それぞれの必要を満たされたお方です。そして何よりも、すべての人の、私たちの、皆さんお一人お一人の、あなたの罪の負い目をも十字架上で分け合ってくださった、十字架上で分かち合ってくださった、そのようなお方です。それは決して機械的なものではなく、まさに愛に基づく関心を持って、愛に基づく関心を持って自分に近づいてくださる、その主の姿に、またその言葉に、人々の心は開かれていったんです。私たちのもとにもそのように近づいてくださるキリストです。あなたはこのキリストに習うものとされているだろうか。生徒のいるように協力しなさい。兄弟姉妹の必要を分かち合いなさい。愛に基づく関心を主から与えられながら、交わりを深めるものとされていきたいと思うんです。人の一番目の点は、生徒のいるように協力しなさい。その必要を分かち合いなさいということです。さあ、そして今日の2番目の点に移りたいと思います。2番目の点は、旅人をもてなしなさいということです。今日の説教台にもこの言葉をそのまま挙げましたけれども、旅人をもてなしなさい。非常にシンプルなですね、勧めです。皆さんはこの勧めを前にして一体どんなことを思うでしょうか。旅人をもてなしなさい。そもそもですね、皆さんがイメージをする旅人とは一体どんな存在でしょうか。 旅人、皆さんがイメージをする旅人とは一体どんな存在か、まあ、あまりですね、旅人と言われてもピンとこないのではないかと思うんです。私がですね、旅人と言われて思い出すのはですね、去年の夏に礼拝に2回ぐらい来た青年がいました。背中にですね、寝袋を背負って茨城からヒッチハイクで盛岡まで来たという青年でしたけれども、覚えている方もいらっしゃるのではないかと思います。教会の庭のですね、あの石を動かすのも最後協力してくれて茨城に戻っていきましたけれども、まあ、私の中ではですね、彼が旅人のイメージに重なるんですね。寝袋を背負ってヒッチハイクをしてやってきた、まあ、遠くですね、旅をしてやってくる人々ということになりますと、旅人、遠く旅をしてやってくる人々ということになりますと、今月の22日、3月22日の礼拝にはアメリカでの日本人伝道を志しています柏倉秀吉先生をお迎えしようとしています。柏倉秀吉先生、また4月にはですね、いよいよアメリカからシーファー先生ご夫妻と娘のデビーさんをお迎えしようとしています。もちろん私たちはですね、心からのおもてなしをしたいと思いますけれども、このローマの12章の13節では、どのような意味で旅人をもてなしなさいという勧めがされているんでしょうか。旅人をもてなしなさいという勧め、その真意を知るためには、私たちのこの現代ではなく、パウロが生きた時代、この手紙を記したパウロが生きた時代、2000年前当時の社会における旅人という存在について考えてみる必要があるはずです。聖書の時代の旅人たち、まずですね、交通手段ということを考えてみたいと思います。それはほぼ例外なく陸路ならば徒歩なんです、歩きなんです。当時の交通手段というのは歩きなんです。おととしの11月と、また去年の4月に、教会でもですね、中高生や青年たちを中心に、ナイトウォークという企画をしましたけれども、夜数時間をかけておよそですね、20キロほどそれぞれ歩きました。まあ、いや、とにかく疲れたというのが感想です。私たちの生活ではですね、まず普段の生活では、そんなにですね、歩くことはないんです。20キロぐらい。でもですね、当時の旅は、毎日数十キロです。毎日数十キロの道のり。一回の旅で数百キロ、場合によっては数千キロ。もちろん海ならば船も使われました。でも基本的には人々は歩いて目的地へと向かったんです。飛行機に乗って、新幹線に乗って、車に乗って座っている間に着いたではないんです。ですから自分のところにやってきた旅人というのは、まず例外なく疲れ切って、疲れ切っていたはずです。そしてそれは決して肉体の疲れということだけではないんです。精神的な疲れがありました。パウロは別の手紙の中で、コリント人への手紙の中で、自分自身の旅の経験から盗賊の難という言葉を使っています。私たちがですね、この新約聖書を読んでいくときに、あるいは後ろに、聖書の後ろに地図がついている方は、そこにですね、パウロがどれだけの旅をしたかということを地図からも知ることができます。まさに旅のエキスパートといいますか、誰よりも旅を続けて、そしてこの旅の不安、心細さ、肉体の疲れ、また精神的な疲れを経験したパウロだからこそ、この13節の教えを本当に心からのものとして進めることができたのではないかと思うんです。パウロが語る盗賊の難という言葉があります。またイエス様の良きサマリア人の例えの中では、一人の旅人を盗賊たちが、強盗たちが襲った、そんな場面が登場しています。決してそれは誇張してイエス様が語っているのではないんです。これが当時の旅の状況を表しているんです。 旅の安全が保障されているわけではないんです。いつ持ち物を狙って強盗団が襲ってくるかわからないんです。絶えずそんな緊張感を覚えつつ、その歩みを進めていたのが当時の旅人です。さらには、一日の目的地にたどり着いたとしても、そこに待っているのが安全に休むことができる宿とは限らないんです。駅を降りて見回せば、たくさんホテルが目に入ってくるような、そんな時代ではありません。どこか雨露をしのいで、眠れる場所を探さなければならない。ようやくのことでそんな場所を見つけて泊まったはいいものの、その宿でも強盗に襲われて持ち物を奪われるなどということがよくあったそうです。つまりその旅の間は絶えず絶えず危険にさらされ、緊張を強いられ続けている、それが当時の旅人だったんです。しかもですね、基本的に家族や親族同士で生活をしていたこの時代、別の土地からやってきた旅人というのは、その家族にとっては、別の土地からやってきた見知らぬ者というのは、その家族にとっては敵なんです。素性のわからない旅人を信用して心を許したら何をされるかわからない。迎える側も絶えず緊張感を覚えていた。それが当時の旅人であり、また迎える側だったんです。そんな状況の中でも、あえてパウロはローマの教会の人々に対して旅人をもてなしなさい、このことを勧めるんです。しかもこの言葉は直訳をしますと、もてなすことを追い求めなさい、もてなすことを追い求めなさい、追求しなさい、つまりただなんとなく受動的にもてなすということではなくて、積極的にもてなす機会を見つけ出しなさい。そのようにですね、強い言葉なんです。緊張を覚え、不安を覚えて旅をする旅人を積極的に自分のところに迎え入れ、そこにいる間だけでも安心して滞在することができるように、休む場所を提供し、食事を振る舞い、その交わりに加えなさい。ある意味ですね、最初の生徒の入り用に協力しなさい、必要を分かち合いなさいという勧めの具体的な実践の方法として、この後半の旅人をもてなしなさいという勧めが語られているということができます。この旅人をもてなすという時にですね、私は2年前の夏、やはりですね、フィリピンへの海外友好奉仕の旅でのことを思い出すんです。最初はですね、こちらからマリベレスに向かう前にエリック牧師と連絡を取って、マリベレスの街でどこかで9人がですね、泊まれるホテルを紹介してくれと頼んだんです。でもですね、帰ってきた答えは、ホテルは逆に危険だから別に宿を用意するというものだったんです。ホテルは逆に危険とは一体どういうことだろうかと思いつつ、マリベレスを訪れましたところ、まあなるほどと思ったんですね。裕福な国から来た日本人が地方の町の、フィリピンの地方の町に泊まっているということで、いつですね、その公のホテルであっても泥棒が入るかわからない、そんな状況なんです。そんな環境なんです。代わりにですね、そんな私たちに用意されたのは、教会の関係者たちの家にそれぞれ分かれて泊めてもらうということでした。私もエリック牧師の家に泊めていただいたんですけれども、まあ、私たちがですね、泊まった部屋というのは普段ご夫妻が使っている寝室なんです。ご夫妻が使っている寝室が用意されて、そこでですね、私たち安心してゆっくりと眠ることができました。しかもですね、私たちが滞在している期間、どうやら奥さんのですね、アグネスさんは他に寝るところがないので、1階のですね、私たち2階に泊まったんですけれども、1階の硬い木のベンチに横になって毎晩寝ていたようなんです。旅人をもてなしなさいというこの教えを身をもって経験したような、そんな出来事でした。旅人をもてなすことを追求しなさい。私は今フィリピンへの旅の具体的な経験を分かちしましたけれども、この旅ということをですね、別の側面からも考えてみたいと思うんです。私たちがこの旅ということをどのように受け止めるのか、 考えてみたいこと、それは私たちも皆等しくこの地上においては旅人のような存在であるということです。私たちが皆等しくこの地上においては旅人のような存在であるということ。ペテロの手紙や、あるいはヘブル人への手紙でも、あなた方は旅人である、そのような表現が繰り返されています。そして私たちが歩んでいるこの旅、この地上における旅とは、2000年前のパウロの時代の旅と同じように、何も危険のない、いつでも安全が保障されている、そんな旅ではないということなんです。パウロの時代の旅と同じように安全が保障されているわけではないんです。しばしば思っても見なかったことが起こります。突然の病気や怪我に見舞われるということがあります。不安に苛まれて眠れないということがあります。足踏みと思われるような期間を過ごさなければならないことがあります。強盗ではありませんけれども、心ない言葉に襲われることがあります。自分の歩みが定かでないことに悩むことがあります。そもそもですね、生まれながらの私たち人間はその目的地さえも分からずに旅を続けているようなものです。人間の存在とは一体何なのか、この人生の目的は一体何なのか、結局人は生まれて死んで、それでどうなるというのか、旅の目的も行き先も知らないまま歩みを続ける、それがこの地上に生きるということではないだろうか。行き先も知らずに、目的も知らずに続けなくてはならない旅ほど不安なものはありません。でも誰しもそんな不安を潜在的に内に抱えながら生きているのではないかと思うんです。そのような人間の姿を聖書は時に行くあてもなくさまよう羊に例えます。しかしそんな私を、あなたを見つけ出してもてなしてくださるお方、もてなしてくださったお方がおられます。それが私たちの主イエス・キリストです。99匹の羊を残してまでも野原に出かけていき、一匹の迷子になった羊であるあなたを見つけ出して抱きかかえ、もう心配しなくてもよい、もうさまよわなくてもよい、安心して休みなさいと、そのように声をかけてくださるお方、それが私たちの主、あなたの主イエス・キリストです。このお方こそがあなたとあなたの必要を分かち合い、慰めを与え、励ましを与え、行く道を先立って進み、時に応じて攻め、戒め、また天からの恵みをもってその必要を満たし、そして何よりの必要である命、罪のうちに死んだものであったあなたにご自身の命を分け与えてくださるお方、分け与えてくださったお方です。あるいはあなたはこのお方のもとでのみ、このお方のもとでのみ、この主イエス・キリストとの交わりの中でのみ、その魂に平安を覚え、安らぐことができる。それが聖書が私たちに教えることです。心を重くすることがあるかもしれない、平安を覚えることが、不安を覚えることがあるかもしれない、平安を失ってしまうことがあるかもしれない。悲しみの涙を流すことがあるかもしれない。でもそんなあなたに注がれるキリストが与えてくださる平安、キリストが与えてくださる平安は決して尽きることがない。そしてそのようなキリストとの交わりの中に生かされ、他では知ることのできないキリストによって与えられる安らぎを知るものとして、私たちは互いにその必要を分かち合うものと、もてなし合うもの、安らぎを与え合うものとされていく。それがこの十二章の三節で、自分を変えていただきなさい、そのことの一つでもあります。私たちはキリストとの交わりの中で生かされ、 キリストによって与えられる安らぎを知る者として、互いにその必要を分かち合い、またもてなし合う者と変えられていく。聖徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさいという教えです。今週の御言葉として、このローマ人への手紙12章の13節ではなくて、ヘブル人への手紙の13章を挙げました。ご一緒にですね、ヘブル人への手紙の13章を最後に開いて、この説教を閉じたいと思います。ヘブル人への手紙の13章、1節から3節まで。第3版の新約聖書ですと、442ページ。第2版の方ですと、405ページから6ページになるでしょうか。ヘブル人への手紙の13章の1節から3節までです。では、この箇所をご一緒にですね、翻訳して読みながら、じっくりと味わってみたいと思います。よろしいでしょうか。ヘブル人への手紙の、ちょっとお待ちしましょうね。よろしいでしょうか。ヘブル人への手紙の13章の1節から3節、はい、兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから苦しめられている人々を思いやりなさい。ローマ人への手紙12章の13節の御言葉と重ならないでしょうか。このヘブル人への手紙の13章でも、まず兄弟愛ということが語られます。兄弟愛をいつかではないんです。いつも持っていなさい。そして、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そして最後に、苦しみを分かち合うということが重ねて進められています。この13章の2節、こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしましたとありますけれども、この2節は旧約聖書の創世記に登場するアブラハムが自分のもとに訪れた旅人たちが主からの使いだということに気づかずに、気づかないまま最高のもてなしをしたということを取り上げた箇所です。自分のもとに訪れたのが神様の使いだったということをたとえ知らなかったとしても、最高のおもてなしをして迎えたアブラハムの姿勢が称賛されています。マタイの福音書の25章に記されている教えの中で、イエス様はやがての終わりの日、裁きの時に私たち皆がつくことになる裁きの席で、ある人々に対してはこのように声をかけるとおっしゃっています。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです。25章の34節以下の箇所のイエス様の言葉です。逆にある人々に対しては、あなた方がこのようにしてくれなかったのは、私が旅人であったとき、私に宿を貸してくれなかったのは、私にしなかった。 これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。そのようにイエス様おっしゃるんです。私たちが共にその必要を負うべき兄弟姉妹とは一体誰でしょうか。私たちがもてなすべき旅人とは一体誰でしょうか。私たちが置かれた場にあってその必要を担い、また喜んでもてなすその相手、それぞれの家族の中で、またこの教会の兄弟姉妹の交わりの中で、また私たちそれぞれが使わされている場にあって、あなたの必要を共に追い、あなたをもてなしてくださるこの主に応えるがごとくに、必要を分かち合い、もてなすものとしてくださるように、そのことを祈りたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。あなたはいつも私たちに対して、私に対して真実であられ、その時々に最も必要な言葉を与え、私たちにとっての最善をなしてくださるお方であることを覚えます。そのようなあなたとの交わりが与えられていながら、私たちの口をつくのが不親切な言葉であり、またいつも人を責める言葉であり、時に人を呪う言葉であることをお許しください。私たちの親切がどれだけ人を悲しませ、その心を重くしているかということにも気づかずに、自分のことばかりにいっぱいになっているその愚かさをお許しください。どうか私たちの目を上げさせてくださり、主を見上げるものとさせてください。ご自身の神としての在り方を捨てることができないとは考えずに、この地上に下り、私たちが経験するすべての苦しみや必要をその身に共に負ってくださり、そして何よりも私たちの罪をもその身に負ってくださった、そのようなキリストの愛を受けているものであることを覚えさせてください。思い出させてください。私たちのうちに与えられた兄弟愛をもって、兄弟姉妹を愛するものと変えてください。私たちそれぞれの家族を愛するものと変えてください。私たちの隣人を愛するものと変えてください。あなたを愛するがごとくに、あなたの愛にお応えするがごとくに、人との関わりの中にあって、私たちのうちに与えられた愛を外に向けて、外に外に表していくことのできるものとさせてください。始まりました今週1週間の歩みも、生徒の必要に協力し、旅人をもてなしなさい、生徒の必要を分かち合い、旅人をもてなしなさい、この言葉を胸に、人に仕え、また主に仕えるものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。